新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第712回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは本日の質問です。小島社長が以前、新経営戦略塾の中で、美容クリニックの次は、メンタルクリニックをやろうと考えていて、いろいろリサーチをしていたが、美容クリニックを売却してしまったので、メンタルクリニックを作る計画も中止になってしまったとおっしゃっていました。美容クリニックに関しては、肉割れ、妊娠線という競合がない領域を探されたようですが、メンタルクリニックに関しては、競合がいないというのは難しい気がしています。小島社長がメンタルクリニックをどのようにビジネスチャンスと考えられていたのかをお聞きしたいですというご質問をいただいております。
はい、ありがとうございます。
今回は前回の続きの回となります。
で、もう一個、いろいろ調べたら、なんか二つあることに気づいたんですよ。
二つ。
心療内科と精神科って。
は
い、あれ?なんか似てるようで、でも両方ともなんか同じようなこと言ってるんだけど、なんか言葉が違うんですよ。心療内科って言ってるところと精神科って言ってるところがあるんですよ。
確かによく聞きますね。
そうなんですよ。これは、やっぱり違ってるっていうのが、まあ調べたら分かったんですね。で、これ心療内科って言うからには内科じゃないですか。だから内科から発展してんですよ。だから、体の症状に重きを置いているのが心療内科らしいんです。心の問題が体の症状になって現れる。つまり、動悸がするとか、胃潰瘍になるとか、不眠症になるとか。それが体に現れるじゃないですか、
はい、
で。精神科っていうのは精神の分野に特化してるんで、うつ病とか、統合失調症とか、双極性障害とか、発達障害とか、そっちが精神科。ただ、現実はなんかもう、どっちもどっちというか、らしいんですけど、一応そういう二つのくくりがあるんだなっていうのがなんかね分かったんです。で、じゃあ当然僕はビジネスとしてまあやろうっていうふうに考えたときに、メンタルクリニックのビジネス構造ってどうなってるのかなっていうのをまず考えます。
はい。
したときに、これ真由美さんだったらどうやって考えます?メンタルクリニックをやろうってなったときに。どういうふうに、どういうメンタルクリニックがあったらいいなとかっていうのは、どういうところから考えます?
どういうところがあったらいいなの前に、ついなんかこう、時間あたり生産性でどうやって単価を上げるんだろうとか、うん、なんかそっちの方を考えちゃってたんですけど。うん、
これですね。僕がまあ当時考えたのは、どういうふうに考えたかっていうと、まあ、患者さん側からの要望としては、まあ、じっくり話を聞いて、
ね、
やっぱり最適な治療法を一緒に検討してほしいじゃないですか。
そうです
よね、だって、うつ病とか最悪死にますから。
うん、
だから、医者からもいろいろとやっぱ情報提供してもらいたいと。ただ、クリニック側としては、本当に先ほど言いましたけど、これもうすぐ分かったんですよ、
うん。
患者に寄り添えば寄り添うほど儲からない構造になってると。
そうですね。
で、メンタルクリニックって2回目に、訪問、再診って言うんですね。初診再診、
うんうん。
最新で儲けるビジネスモデルなんですよ。1回目だと儲からないビジネスモデルなんですね。
なるほど。
で、これどういうことかというと、保険。これはあくまでも保険のクリニックですよ。
はい。
をやろうと思ったんですよ。うん、で、保険のクリニックって、全国どこでも同じじゃないですか。
はい。
だから当然、まあ、皆保険とか国民皆保険、みんなが受けれる保険なので、保険診療制度、診療報酬制度っていうのがあって、何をやったらいくらって当然決まってますよね、うん、何点って。
点数決まってます
ね。例えば、330点だったら、1点が10円なんで、330点だった場合は、3300円取れるんですよ。それの2割負担、3割負担、1割負担っていう。だから全部は点数なんですよね。1点イコール10円って。そうすると、これ、僕が、診療報酬の本を見たら、書いてあったのが、このクリニックって、どうやって点数が決まってるんだろうなと思ったら、診療時間で決まってるんですよ。
あ、時間なんですか？
時間なんです。5分から30分で330点なんです。
ほう。
つまり3300円。
うん。
で、30分以上は410点。
うん、うん。
で、60分以上は560点。ただこれは初診のみ。
初診のみ。
はい。ね、で、初診料っていうのは288点。つまり2880円。で、最診料っていうのは73点。っていうふうにもう、これはもう誰がどうやろうがこれ決まってるんです。で、僕いろいろ調べたときに、じゃあ、こういうのって一番最初になんかいろいろ問診とかを聞かないといけないじゃないですか。で、どれぐらい時間がかかるんだろうなと思ったら、だいたい平均で45分ぐらいかかるっていうのが分かったんですよ。
うんうん、
もちろんもっと早い先生もいれば、もっとじっくりやる先生もいるんですけど。うんうん、で、45分もしかかるとしたらですよ。30分以上が410点じゃないですか。
はい、
ってことは、410点と288点が初診料じゃないですか。はい、と698点なんで、
うんうん、
初診で来ると45分以上かかるのに6980円しか取れないんですよ。
そうですね。
で、次、ここからがポイントなんですけど、最新はもう全部聞いてるじゃないですか。
うんうん、
で、5分から30分っていう値段設定があると5分未満がないんですよ。ってことは5分、平均5分だったら、5分から30分が360点なんで、360点と最新料73点なんで403点じゃないですか。
はい、
すると4030円。つまり5分で4030円もらえるんですよ。
うん、
最新だと。でも、初診だと45分以上かかるのに6980円しかもらえないんですよ。
ちょっと割に合わないですね。
そうなんですよ。だから、どういうことかというと、45分で6980円なのに初診。最新だと、1人5分で4030円。つまり最新5分かける9に回せれば、同じ45分なのに、片や6980円初診。最新は36270円。っていう、ここから、まあ、これを当然調べれば、まあ、電卓でわかるじゃないですか。
はい、
で、わかったのが、あ、これ短時間の最新で稼ぐのが経営としてベストなんだなと。で、国の制度で決まっているので、もうこの仕組みの中で時間あたりのやっぱり利益効率を上げていくしかないわけですよ。だからこれは、例えば5分から30分なのに1分で終わらせるのは許されないわけですよ。
うん、
それやっちゃうと、後から、もう内部告発あった場合一発アウトなんで。それとか、やってることをごまかすとか、もうこれ全部アウトじゃないですか。で、しかも、他の病気と違って、そういう心療内科とか精神科っていうのは全部時間で決まってる以上。っていうことは、で、僕何を考えたかっていうと、一人の医師が、1時間に診療できる数ということで、で、これ例えば、何かの本に、最大で1時間に12人回せば儲かるっていうのを僕、何かで、読んだことがあったんですよ。でもそれ意味が分からなかったんですよ。何をもって12人っていうのを言ってるのかも分からなかったんですよ。
うん、
20人回せればいいじゃんと思ってたんですよ。
うんうんうんうん、
でもこれって5分っていう、5分から30分が330点って決まってるから5分なんですよ。
うん、
そうすると1時間に12人回すっ ていうことで3万6000円ぐらいを稼ぐ。でもあのアルバイトのお医者さんも含めてドクターで時給1万円以上なんで、
うん、
ってことは分かるけど初心って赤字っていうビジネスモデルなんですよ。
そうですね、う
ん、なので初心を増やすっていうのはビジネス的には最初はもうもちろん何も入ってないから初心じゃないですか、
うん、
でも回っちゃったらそもそも初心を増やす意味がないと、
うん、
さらにアルバイトのドクターでもまあ最低時給が1万円、うん、でしかもメンタル疾患専門の先生の時給ってもっと高いですよね、
うん、
ってなるとこれもはやもうそれはどこのメンタルクリニックもよっぽどじゃない限り、
うん、
初心 OK ってしなくないですか。今日来てくださいってなります。明日来てくださいって、
うん、
だからもう物理的に無理、
そうですね、
っていうのが分かったんですよ、うん、でなるほどと。でじゃあそのここまではまあ調べれば、まあ、10分ぐらいで分かるわけですよ、
うんうんうん、
書いてあるんで、算数が分かれば。そうすると、じゃあもう収益構造ってめちゃめちゃ簡単で、
うん、
売上っていうのは診療報酬じゃないですか。だからもう売上から販管費。販管費っていうのは人件費。まあ、お医者さんとか、まあ、開業医で自分でやってればかかんないですけど、
うんうん、
まあ、あと看護師さん受付。その、あとは家賃とか光熱費とか。まあ、一部そのなんかガーゼなのか、まあ、ガーゼはいらないか、なんか医薬品なのか、なんか、うん、まあ、注射するんだったら注射器とかなんか、
うん、
あの、そういうような、あの、かかる経費っていうのを引いたのが利益じゃないですか。うん、ってことは、じゃあこのビジ、あの、メンタルクリニックのビジネスモデルってどうやったら利益を上げられるんだろうって当然その後考えたわけです。
はい、
もうそうすると、売上から販管費を引いたら利益なんで、売上を上げるか販管費を減らすかしかないじゃないですか。
うん、
で、あの、売上を上げるっていうのはもう1時間に、まあ、まあ、1人5分かける12回、これを本当に厳密に12人回すって結構難しくないですか？
難しいですね。入れ替えもあるし。
タイムラグゼロってことですよ。
うん、
で、これまあ、ここでもしかしたらごまかす人いるかもしれないけど、患者さんわかんないから。でもそれはやっちゃダメじゃないですか。
そうですね。
ってなると、かなり難しくないですか？
うん、
でもそれを何とかして厳密に回す。さらに別の収益を増やすっていう。
うん、
だから、あの、ぴったり5分12回を実現すること、プラス別の収益っていうので、うん、まあ、売上を増やす。で、販管費を減らすっていうのも考えたんですけど、これは医者と看護師減らせない。家賃は固定、うん、ってことはもう売上を増やすしかないっていう。まあ、だったらどうやってあの収益を増やすんだろうなっていうのを今度考えていったわけです。
うんうんうん、
で、新刊で、まあ新刊っていうかあの、まあ、新しくですね、あの、新規の患者さんを取るため、うん、あの、まあ、取ろうと思っても、やっぱり1ヶ月待ちが現実っていうのが、当時でももうずっと待たされると。うん、有名なクリニックやったら、その知り合いから紹介してもらったのに、紹介状があるのに1ヶ月待ちとか、
うん、
これどうなってんだと。
そんなことって本当に起きてるんですか？
起きてるんですよ。で、このギャップにビジネスチャンスがあるっていうふうに、まあ、当時僕は思ったわけです。先生と考えて。
あの、ちょっとだけ質問なんですけど、
はい、
その、それはネットで調べて分かった情報なんですか？その1ヶ月待ちとか。
これは、ビザスクとか、いろいろです。
やっぱりそういう他の、
そうです、そうです。
経路からも仕入れてる情報。
はい。ただ、さっきのその点数に関しては、もうネットで一発で、ネットで本があるんで。
うんうんうんうん、
はい。もう先生と喋ればすぐ分かるんで、もう先生とまず喋るのが、そもそも、あの、診療報酬というのはどれぐらいで、どの、まあ、その構造っていうのが、まあ、あの、僕何にも知らない状態から60分ぐらいで今ぐらいまで今行き着いたわけですよ。
うんうん、
お、そういう構造かと。
ね。いや、だからその、ちょっと前半に戻ると、そのメンタルクリニックの数が、うん、アフターコロナの後で増えていないとか、
うん、
そのメンタルクリニックの予約が、まあ、患者の悩みとしては予約が取れないとか、ここに行き着くまで早いなと思って、なんかこれどうやって調べたらいいのかな？あの、
これって一番最初に言いましたけど、当時2019年に考えてたことに、今ちょっとパワーアップしてます。
うん、
今もう一回やるんだったらっていうのはね、ちょっと変わってます。僕の知識が増えちゃってるんで。ただ、当時は、あの、まだその、コロナにもなってないので、2019年、18年から19年の段階ですけど、もうその、僕のが一緒にやってたのがお医者さんなんで、周りに医療関係者が山ほどいるんで、
うん、
で、あの、クリニックってもうその、お薬を、の、まあ、MR っていう人とか、医療機器を扱う人とかがもう、毎日営業の人来るんですよ。
うん、
だからもう、もう、クリニック、メンタルクリニックのことを聞いたら何でも教えてくれるんですよ。
うん。うん、なるほど。
で、今度やろうと思ってるんですって言ったら、むしろ、それ絶対まずいだろっていうような情報までやっぱくれるんですよ。あの、結局自分をまた使ってほしいから、そのクリニックやったら。うんうん、そう。まあ、そういうことで、まあ、リサーチをしていったっていうのが前提です。
うん、 や、なんか業界のね、現状と課題を知ることが大事っていうのが冒頭にあったので、はい、うん、まあ、聞いていらっしゃる方はおそらくそういうプロの方はいないので、はい、うん、あのネットで仕入れたにしては すごい情報出てくるなと思ってたんでね。
まあ、なので、今ですと、もうビザスクという、うんうんうん、サイトですと、そういうその医療関係の、まあドクターはいないとしても、うん、そういうその、
MR さんとかなら
製薬会社とか医療機器メーカーの方とか、うんうん、もしくは、医療系の人材紹介会社の人なんて、メンタルクリニックのことめちゃめちゃ分かってるんで、うん、そういう特にメンタルクリニックとかを中心に、そういう営業担当の方なんて、もう裏のこと熟知してるじゃないですか。うんうん、看護師とかドクターを派遣するんで。
そうですね。
そういう人に、まあ1時間も1万円で聞けばもうほぼ分かりますよね、
うんうんうん。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第712回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info@m-aim.jp 宛てに、質問内容を記載の上、件名を、経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。